皆さん、改めまして東京キリスト教会の礼拝にお越しくださりありがとうございます。本日のワーシップを作り上げてくださった皆さん、武蔵野チャーチの皆さん、村瀬美子さんに心から感謝したいと思います。ありがとうございました。説教を始める前に心一つにしてお祈りしましょう。お祈りします。やつる天の神様、あなたの皆を賛美します。神様、今日は主を礼拝する日です。周りの状況、自分の気持ち、虚勢ものすべて外に置いてあなたに奉還することができますことをお祈りします。神様、どうかあなたの言葉が今日私たち一人一人に語りかけてくださることをお祈りします。すべてに感謝してイエスの御名によってお祈りします。アーメン。本日からヨハネシリーズが始まります。先々週雄大さんがどのような神様が私たちのうちに宿られたかということを問いかけてくださいました。この2週間この問いかけを私自身考えています。そこでヨハネによる福音書にだけ大いイエスのセリフがあることに気がつきました。何だと思いますか？福音書を見るとそのセリフはマタイ1回、マルコ1回、ルカ2回です。ヨハネは34回。明らかにヨハネだけ多いですね。どういうイエスのセリフでしょうか？それは、私をお遣わしになった方、父が私をお遣わしになったです。大い章では一章でイエスがこのセリフを4回から5回も言っている章があります。私は神様から使わされてきた。これがイエス・キリストのアイデンティティでした。ヨハネ4章34節、私の食べ物とは私をお使わしになった方の御心を行い、その技を成し遂げることである。イエスにとっての食べ物は物理的な食べ物だけではありませんでした。イエスの人生を満たしてくれる本当の食べ物は御心を行い技を成し遂げることでした。イエスが十字架上で最後に成し遂げられたと言ったのは偶然ではないと思います。イエスは信じる者の罪が許され永遠の命を得るために十字架で贖いの技を成し遂げてくださいました。それこそがイエスが神様から使わされた目的、つまりイエスのミッションでした。ミッションと聞くとさまざまな思いや反応があるかもしれません。しかし私たちがミッションから目を背けるなら、それはイエスが使わされた本当の目的を見ないことになってしまいます。聖書からミッションを取り除いたら、手元には聖書の表紙しか残らないでしょう。なぜなら、イエスの人生と神様のミッションは切っても切り離せない同じものだったからです。今日はヨハネの4章からイエスのミッションの心について共に学んでいきたいと思います。アメン。今日の説教のタイトルはミッションの心です。キリストのミッションの心です。ヨハネ4章の3節から4節、イエスはユダヤを去り再びガリラへ行かれた。しかしサマリアを通らねばならなかった。サマリアは北イスラエル国の首都でした。サマリア国は紀元前722年アッシリアに滅ぼされたその時から外国人との結婚を始めました。そしてイエスの時代、一般的にユダヤ人はサマリア人を血が混ざってしまっているゆえに 差別し、軽蔑し、付き合わず、移動するときはこのサマリアの地をわざわざ避けて通っていました。しかしイエスだけは違いました。サマリアを通らなければならなかった。今日の一つ目のポイントは、イエスのミッションの心、行く、ゴーです。イエスはサマリアを通って行かなければなりませんでした。なぜならそこにイエスを必要としている人がいたからです。続けて5節から7節、それでヤコブがその子ヨセフに与えた土地の近くにあるシカルというサマリアの町に来られた。そこにはヤコブの井戸があった。イエスは旅に疲れてそのまま井戸のそばに座っておられた。正午頃のことである。サマリアの女が水を汲みに来た。イエスは水を飲ませてくださいと言われた。サマリアでイエスは疲れて座っていました。イエスも疲れます。私たちと同じ人として宿られたので、イエスも疲れます。今日私たちが疲れたとき、イエスが疲れたことを思い出しましょう。一般的にこの正午、昼ですね、昼は井戸に水を汲みに来るのに適した時間ではありません。むしろ生活の一番初めの朝早くに、涼しい時間帯に水を汲みに来るのが一般的です。おそらくこの女性はこの後に出てくる道徳的な問題、罪の生活によってサマリアのコミュニティを避けていました。もしくはコミュニティから避けられていました。この中で驚くべきことは、イエス・キリストが、ユダヤ人がこのサマリア人の女性に話しかけたことです。これはユダヤ人にとってはありえないことでした。人種の壁、宗教、文化、性別、道徳の壁をイエスは一言で全て壊しました。イエスはこの女性のために使わされたと確信していたからです。続けて13節から9節、13節、14節、するとサマリアの女は、ユダヤ人のあなたがサマリアの女の私にどうして水を飲ませてほしいと頼むのですかと言った。ユダヤ人はサマリア人と交際しないからである。イエスは答えて言われた。この水を飲む者は誰でもまた乾く。しかし私が与える水を飲む者は決して乾かない。私が与える水はその人のうちで泉となり、永遠の命に至る水が湧き出る。イエスは物質的な水から霊的な水の話にシフトします。しかしこの女性にとってイエスが言っていることはただの物理的な水としか捉えることができませんでした。物理的な水は一時的な充足、満たしに過ぎません。また乾きます。そして井戸から水を汲み上げるのにはハードワークが必要です。しかしイエスの与える水は、イエスが与える霊的な水を飲むものは決して乾かないです。そしてその水は永遠の命に至る道を備えてくれます。そして今日素晴らしいことは、イエスの与える水は無償でイエスから恵みによって与えられるものであることです。ハードワークする必要はないです。さらにイエスはここから彼女の深い人生に入っていきます。16節から、イエスが言って、あなたの夫をここに呼んできなさいと言われると、女は答えて、私には夫はいませんと言った。イエスは言われた。夫はいませんとはまさにその通りだ。あなたには5人の夫がいたが、今連れ添っているのは夫ではない。あなたはありのままを言ったわけだ。女は言った。主よ、あなたは預言者だとお見受けします。 イエスは彼女の人生の虚しさ、満たされない人生に直面させるために罪を指摘しました。彼女の心の一番の深くにあるニーズを神様との関係で満たしてあげたかったからです。しかし彼女は異性との関係によって自分の人生の満足を求めようとしていました。しかし実際彼女の人生は受け入れ、愛されることに飢えていました。しかし彼女はイエスの呼びかけに対して心を閉じて自分を守っていました。もしかするとイエスに拒絶されるのを恐れていたのかもしれません。イエスはこのサマリア人の一人に出会うためにサマリアを通らなければならないと感じました。この女性はイエスの愛と受け入れによって神様の前でありのままをさらけ出すことができました。イエスが気にかけることで私は必要とされている、価値があると感じることができました。すべてはイエスが歩み寄ってこの孤独な女性に触れたことから始まりました。改めてこの女性はかつての私たちではないでしょうか。イエスを知らず他の何かで人生を満たそうと虚しく生きていました。自分の人生は罪で内面がボロボロで恵みと真理に飢え渇いていました。しかしプライドの罪によってその虚しさ、渇きを認めることができませんでした。歩み寄ってくれるイエスを何度も素通りしてしまっていました。しかしイエスは私たちを忍耐強く待ち、私たちの人生に入ってきてくださいました。そして十字架にかかり罪を許し永遠の命を与えてくださいました。そしてこの女性は今の私たちです。イエスに対してあなたは私のニーズを満たせるものを持ってない、イエスが目の前にいるのに他の何かに人生の満たしを求めてしまいます。虚しさを何かを成し遂げるための衝動にして、不安をゴールへのエネルギーにしてしまいます。そうなっているときには霊的な心の渇きを築くことができません。今日私たちは何に満足を求めていますか？イエス・キリストですか？それともキリスト以外の何かですか？もしキリストでないなら私たちは一生霊的に癒されない、満たされないです。そしていつかそれに裏切られて傷つけられて捨てられます。この女性はなんでイエスと出会うことができたんでしょうか。彼女がイエスに話しかけたわけではありません。彼女がイエスに出会えたのはイエスが喉が渇いたからです。それはつまりイエスは人として地に送られて、世に送られて、私たちの中に人として宿られたからです。今日私たちがイエス・キリストと出会えたのもイエス・キリストが十字架上で渇いてくださったからです。肉体的にも精神的にも霊的にもボロボロに渇きを経験されたからです。イエスは自分がなぜ天から遣わされたのか忘れずに十字架に向かって行ってくださいました。それによって今日私たちはイエスに出会い罪が 許されました。イエスが乾いたことによって私たちの人生は永遠の命の水で満たされました。先月ライフ小グループで那須にリトリートに行きました。そのリトリートでそれぞれの人生ライフチャートをシェアする時間を持ちました。一人10分の予定だったのですが、一人目から20分かかりました。それでも時間が足りなかったです。その時間を通して私はものすごく信仰をもらいました。なぜならどんな環境で育っても、どんな時期であっても、どんな場所であっても、みんながキリストに出会えたからです。しかも多くの兄弟姉妹はここ数年で弟子になった人たちでした。イエス・キリストがみんなの人生に来てくれて人生が変えられました。今日私たちの人生そのものが神様の働きの最高の証拠です。この時間を通して神様は救いたい方だ、神様こそが今一番ミッションの最中であることを実感させられました。イエス・キリストは今日私たちのために世に来てくださいました。そしてすべての人々のために世に使わされてくださいました。それがキリストが天から使わされてきたミッションだからです。ぜひそのイエスのミッションの心に共に習っていきましょう。メン。二つ目のポイントはミッションのマインドセットです。この話には続きがあります。4章28節から30節、女は水瓶をそこに置いたまま町に行き、人々に言った。さあ見に来てください。私が行ったことをすべて言い当てた人がいます。もしかしたらこの方がメシアかもしれません。人々は町を出てイエスのもとへやってきた。水を汲みに来たのに水瓶を置いて忘れていってしまうほど彼女は興奮と喜びに満たされていました。水瓶はかつて彼女の物理的なニーズを満たす大切な道具でした。生きるために必要なものでした。しかしキリストに出会って彼女にとって水瓶は散りやくたゴミ、必要ないものに変わりました。水瓶を置いたまま彼女は町に行ってキリストを述べ伝え始めました。どうしてでしょうか。それはイエスのためではなくイエス・キリストによってでした。彼女が町に行って述べ伝えたのはイエス・キリストのためにやったわけではありません。イエスや人から言われて言ったわけではありません。むしろキリストによって彼女の人生が変えられたからです。人生を変えてくれたキリストのことを伝えずにはいられなかったからです。人は本当に大切に思ったものを伝えたいと思うのが自然です。何かのためではなくてその何かによって突き動かされているからです。フォークライスト、キリストのためには間違っていません。必要なことです。しかし気をつけないと私たちは間違った動機でキリストのために正しいことをやることができてしまいます。またキリストのためって思いが強すぎるとその後に来る言葉は自分が頑張ること、自分が働くことではないでしょうか。イエスのために頑張る、伝道する、何かする、そうではなくてキリストが動機でキリストによって使わされていると思ったら、やっていると思ったら、どれほど私たちは違う 行いを違う動機でできるでしょうか。
イエスこそが、私は神様から使わされたと、イエスによって、神様によってを動機にしていたように、今日私たちもイエスによって変えられたから使いたい、イエスによって使わされたから述べ伝えたい。
改めて私自身、キリストのためにという動機が強いです。最初は弟子になって、キリストの名に駆り立てられて、キリストによって何かやろうと思っていました。しかしいつの間に、キリストによってではなくて、キリストのために、教会のために、人のために、最終的には自分のためにに変わっていってしまいました。そのために頑張ろうとしてしまいました。
だから努力が報われないとき、思ったような結果が出ないとき、理不尽な扱いをされたと感じるとき、なんでこんなにやっているのにという自己中心な動機から失望、怒りが出てきました。
イエスのためにやってあげているのにという傲慢な罪の態度がそこに見せられています。今日皆さんはミッションに対して正直な心はどうでしょうか。
この女性のようにイエスによってやろうとしているでしょうか。それとも動機がわからない、曖昧なままで正しいことをしよう、頑張ろうと思ってしまっているでしょうか。
イエス・キリストとこのサマリアの女性に習いましょう。
自分がどこから来て何をキリストにしてもらったのかを思い出しましょう。そして日々イエスによって変えられる経験を追い求めていきましょう。
39節、私はこの39節が大好きになりました。さてその町の多くのサマリア人は、この方が私の行ったことをすべて言い当てましたと証言した女の言葉によってイエスを信じた。
イエスと出会ったたった一人の証言によって、多くの人はキリストを信じました。
この女性は何か特別なことを一人でしたわけではありませんでした。
しかしそこには、以前は人目を避けて、人から、人のコミュニティに入らないような女性、罪の人生に浸っている女性はもういませんでした。キリストに出会って、喜んで人のコミュニティに入っていく彼女の姿がそこにありました。
全く別人の女性にみんな驚いたはずです。
何をするかではなくて、何者であるか、 To do ではなくて To be です。
キリストのミッションは何かすることではなくて、自分が何者であるかです。
今日皆さんが教会に来たきっかけは何でしたか。何にインパクトを受けましたか。教会や弟子がやっていることではなかったと思います。
むしろ弟子たちの人生、弟子たちの人格、他の人とは何か違うと思って魅力を感じて教会に来たのではないでしょうか。
私はそうです。教会に感謝しています。
ミッションは教会を拠点とする働きでは十分ではありません。むしろミッションをすべての信者の生活に適用するのです。すべての弟子が神の国の仲介者であるべき、
そして人生のあらゆる側面に神のミッションを持ち運ぶべきです。私たちは全員がノンクリスチャン文化に使わされた宣教師なのです。
メン。
今日私たちのミッションは教会を中心として何かすることではありません。むしろ弟子一人一人がどこにいても自分の生活で弟子であることです。キリストによって使わされたものとして神様のミッションを自分の生活に持ち込むことです。それによって他の人たちが私たちの中にキリストを見出すことができます。イエスを感じることができます。イエス自身もユダヤだけではなくてサマリアだけではなくていつでもどこでも恵みと真理に満ちた救い主でいらっしゃいました。今日ミッションは人を誘うことではなくて私たちが弟子として行くことです。弟子として生きることです。先日私たちの小グループでお誕生日のお祝い会をしました。私たちが話していることは人を誘おう救おうではなくて職場家族自分の人生で弟子として生きようと話しています。この時間に友達や会社の同僚が来てくれました。例の家族としてお祝いをしてシェアリングをして関係を喜んで感謝する時間でした。何をしたかではありません。私たちが祈っていることは私たちの関係の中にそして私たちを通してキリストが働くことです。イエスのような温かさ、愛深さ、愛、そして思いやりを私たちが持っていくことです。シェアリングで一人の友達がこう言いました。この人から LINE が来ると、思いやりと愛が伝わってくるんですよね。どんなメッセージを送ってるのか気になりますけど。素晴らしいことは、その兄弟は職場でも、プライベートでも、弟子として人を愛そうとして、キリストを示していることです。今日私たちは何かを成し遂げているわけでは全くありません。しかし私たちは、キリストの DNA を伝えたいです。DNA、私たちの体を作る設計図です。今日私たちの設計図がイエス・キリストの DNA になれば私たちはキリストのとして生きてキリストを表すことができます。私たちがキリストにつながることによってイエスのように変えられていきます。日々イエスらしさイエスのような人格イエスのような DNA に変えられてそれを伝えていきたいです。イエスの DNA があるところには人がイエスに魅力を感じて勝手にやってきます。なぜですか？キリストの命が DNA から溢れるからです。私たちのうちにキリストが働いているのが見えて人の心が開かれるからです。今日私たちはそれによってここにいるのではないでしょうか。サマリアの女性は一人でした。しかし彼女から多くの人がやってきてイエスを信じてサマリアミニストリーが勝手にできました。今日私たち全員が日本全国で本物のキリストの DNA を持って自分の生活にそれを当てはめてコミュニティに出ていったらどれほど大きな技が起きるでしょうか。どれほど神様の働きを見ることができるでしょうか。ヨハネ35節38節あなた方は借り入れまでまだ4ヶ月もあると言っているではないか。私は言っておく目を上げて畑を見るがよい。色づいて借り入れを待っている。あなた方が自分では労苦しなかったものを借り入れるために 私はあなた方を使わした。イエスは弟子たちを借り入れのために使わしました。十字架という私たちがロークしなかったものを借り入れるためです。弟子のミッションはイエスのためにやることではなくて、イエスから使わされたものです。私たちも同じです。ぜひ目を上げましょう。信仰の目を開きましょう。神様が約束してくださった借り入れが必ず待っています。イエス以外は誰もサマリアでサマリアミニストリーができることを期待すらしていませんでした。だからそこを避けて通っていました。今日ミッションは私たちが頑張ることではありません。むしろ神様こそが今ミッションをしてくださっているので、私たちはそこに参加するように、ジョインするように呼ばれているだけです。私たちは神様から使わされたものです。人生のどこにいても、どこに行っても、キリストによって使わされたものであることを覚えましょう。そしてキリストのミッションの心、マインドセットを持ちましょう。日々キリストに出会い、イエスらしさ、イエスの DNA を身につける教会に一緒になっていきましょう。説教は以上になります。ありがとうございました。